集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ今日は11月28日ということで、アメリカのマーケットはお休みですね。
そうですね、感謝祭でお休みで、まあ明日もほぼ金融機関は、の方はお休みを取っている方も多いので、まあロングウィークエンドということですね。
もうこのまま来週までマーケットはほぼ動かないだろうと。
そうですね、金曜日も半ドンあたりで、まあ友人のヘッジファンドなんかは、まあオフィスに、まあ
締
め帳持ってきてちょっと飲んだり、あの軽くやったりというのを毎年やってるところもある。
はい、なんかみんな田舎に帰るっていうことで。
そうですね、お盆みたいなもので、うん、まあ、中西部の人たちなんかが LA とかニューヨークの都会で働いていて、まあお盆休みのように帰るということですね、うん。でまあ、ちょっと今回話題になっていたのを友達が教えてくれたんですけれども、はい、もう、お盆休みとは言いませんけれども、サンクスギビングで田舎に帰って家族で四面鳥を食べたりしている時に、はい、もう政治の話はやめようと。
政治の話、はい、なんでですか。
これまではあのやっぱり親が、民主党サポーターでも、子供が共和党だったり、まあ、いろんなことがあっても、家族団らんの時にその口論とかにはならなかったらしいんですね。
ああ、家族で口論なかなかね、はい、うん、はい、
でトランプさんになってから、はい、せっかく集まった時にその口論も結構激しくなって、あ、せっかくこう家族団らんで田舎に帰っているのに、はい、ちょっとそういうのであのトゲトゲしくなったり、ちょっとトランプさんになってからトランプさんが好きか嫌いかでものすごく分かれるじゃないですか。
はい、
嫌いな人は徹底的に嫌いなので、
嫌い分かれるタイプかな、
はい、でサンダースさんというちょっとお辞めになったけど、うん、広報官が、レストランに入ったらトランプ支持の人に食べさせる飯はないと、あ、単純に思って、それでサンダースさんが追い出された件もあって、はい、そんな大統領今までいなかったので、はい、だからそれで、家族団らんの時にシメチを食べたりしてる時にトランプさんがテレビに出てきるとこいつが好き嫌いで軽口を言ってる時はいいんですけど、 大討論になってちょっとそれが問題になってるらしくて、アメリカで、でそのアメリカではこう、はい、友人が教えてくれたんですけど、サンクスギビングの時はそういうお話はやめましょうという
ような政治の話というよりトランプさんの話題はやめましょうみたいな感
じ で、 それは、僕の友人が言ったんですけど、それは無理だろうって言って、メディアにやめさせて、うん、テレビですけどトランプさんが出ると絶対話題になるので、トランプさんの、話題に触れないようにするしかないんじゃないのメディアがと言ってましたけど、うん、だから今回もちょっとこれまでと違って、トランプさんは絶対テレビに出てくるので、
はい、
あ、ちょっとそういうサンクス気味で帰ってる時も親子で揉めたり兄弟で揉めたり、ちょっとまだ話題になるんじゃないかなと思って、ちょっとそういうのがアメリカで話題になってると。日本ではそういうことないんですけど、うん、
政治の話はサンクスギビングはやめましょうみたいな、
うん、そうですね、どうやったら、どうやったら避けられるんだろうみたいな、うん、いや避けられないんですけどね、テレビつけたら出てくるので、
はい、でもこのサンクスギビングっていうのは、うん、それほどやはりちゃんとした休暇を皆さん取りましょうということ。
そうですね、年末みたいなもんなので
感謝祭ということで、うん、このタイミングを狙ってで署名したんですかというような話が今日の、ね、一つのテーマになってきますので。
そうですね、
はい、
うん、そのタイミングでしたんだと思います。
あ、なるほど、はい、今朝ですね、うん、あの署名というニュースが飛び込んできました。ここからどうなるのか今日も西原さんに伺っていきます。では早速ブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さてここからは西原浩一のブルベアドッチです。ドル円に絞って今強い材料弱い材料どんなものがあるんでしょうかということを並べてみました。ご覧いただきましょう。まずはブルです。アメリカラッセル2000もレンジ上抜け、小型株市場に資金流入ということで、後でこれチャートをご覧いただきますが、そうですね、はい、日本では日経平均ちょっと上値詰まってる感じなんですが、マザーズが元気ですね。
うん、まあ、こちらを見てると、はい、まあ全体的に日経がちょっと、うん、力 強さに欠けてきてもマザーズが強いので、まあ、資金がちょっと株式市場に流入しているのかなというイメージはありますよね。
そうですね、うん、その流入している資金がこう循環を始めたということであれば、これは非常にいいことなのかなと。
というふうに捉えられる。
はい、はい、後でチャートをご覧いただきます、うん、そしてアメリカ7、9月期の GDP、昨日出てきました、改定値がかなり上方修正だったということと、10月の耐久財受注、これマイナス予想だったものがプラスだった、
まあ、かなり良かったですよね。
だからアメリカの景気悪い、もしかしたらというような不安をこう払拭するような数字が出てきました。
だからその次に出てくるのがまた悪かったりするのでちょっとまだらなのでこれだけでは何とも言えないと思うんですけれども、はい、こんなに良ければなぜ給油をやってるのかなと思ってしまうんですけれども、ちょっとそれは、
いや、給油はパウエルさん曰く別に給油という、 こう量的緩和政策ではなくて短期市場の金利の急騰を落ち着かせる、
ね、うん、まあそうですけど資金供給していることは同じなので、はい、
月600億ドルですから6兆円、
はい、全然大きいんです
けどね。バランスシート拡大をね、10月15日
から、まあ、ここはちょっとね分からなくて、隠れ給油の影響で株がじゃあ強いのは、まあ、あえて言うと分かりますと。今まで QE1,2,3 の時に、まあ、株が上がるので、はい、僕も株を買って、通貨で得るドルを売りましたと。日本のアベノミクスの時も量的緩和の時も、日経平均を買って円を売りました、
はい、
じゃあ今回はじゃあ米株を買うけど、じゃあドルを売っていいのっていうと、ドルは上がってるけど株も上がってるんですね。
うん、
これなんでっていう、ちょっとそこがちょっと納得できないところはあるんですけれども、まあ、どちらにしても、まあ、ちょっと景気は良かったり悪かったりするんですけれども、いい数値も出てくると。
そうですね、うん、これが予防的利下げの効果が出てどんどん良くなるものが出てくれば、まあ、これはかなり強いということになりますが、
まあそうですね、
まだ今のところはちょっと、ね、
うん、確認できます。はい、毎週ちょっと違う数字が出てくるので、はい、
はい。そして、米中の通商交渉ですが、まあ、合意に向けた話し合い継続で合意とか、なんかそのややこしいヘッドラインに反応したりするんですけど、まあ、ずっとこう前向きな報道がね、多いもんですから、マーケットはまあ楽観しているという状況が続いています。
まあ、この辺もね、まだ、ファーストフェーズでこんなことをやってるので、この一つ一つのヘッドラインに後から僕たちはそのコメントをしますけれども、そのヘッドラインが出ます、報道が出て、じゃあ買ったり売ったりする、トレーダーはゼロ、
まあ、でも機械が間に合わないんです。アルゴが動いてるんですか、
う
ん、
アルゴが動いて、このヘッドラインを見て、瞬時に 2,30 ポイント動いてしまうので、
はい、
ここでポチポチやっても絶対間に合わないので、
確かに、
アルゴが植えてるからこういうことになってるんですけれども、はい、そういうこうアルゴが入ってからトレーディングの仕方も随分変わったなというふうに思わされるヘッドラインですね、
はい、
う
ん、とはいえまだこの具体的な日時そして場所決まっておりません、まあ、一説には来年のダボス会議の時にね、
うん、という一節ですね、
はい、
本当に、
まあ、そういう指摘もあるようです、はい、そして調査会社ユーガブ、これはイギリスなんですが、総選挙12月12日に予定されています。この世論調査がありました。これについてはまた後ほどピックアップいたします、はい、そしてベアです。弱気要因、トランプ大統領、今朝入ってきたニュースです。香港人権法案署名いたしました。これをもって法案成立ということになります。これを受けて中国外務省が対抗措置を講じるということで、強い姿勢で反発を見せたんですが、具体的に何をするかというのは出てきていない。
そうですね、まあ、これ先週取り上げたんですけれども、もう、アメリカの両院で通っているものですので、トランプさんが、ビートする、蹴ったところでどっちにしても通ってしまうんですね。で、サインを、まあ極端な言い方するとさっさとすればいいのになぜしないのかなとずっと思ってたんですけれども、本日の、日本時間の未明、まあ、朝ですね、ニューヨーク市場が終わってサンクスギビングの休みに入るときに、サインしたぞということなので、ニューヨーク市場も閉まっているので、
うん、これはこのタイミングは狙ったんですかね。
まあ、そういうことですね。あ、そういう指摘が多いんですけど、はい、そういうことですね、
はい、
で東京市場ではちょっと消化しきれないで、で金曜日明日はあるんですけどほとんどないの で、
うん、
で休暇明けに帰ってくると、まあ、人は気分もいいので、
はい、
あんまりこう一番マーケットにインパクトが、株にとってネガティブなファクターがならないような、
反応ができない
ようなタイミングを狙ってやったと言われている。まあ多分そうなんでしょうね、
はあ、うん、だとしたらトランプさんよく考えてますね。
まあ、だけどそのぐらいのことは考えますよね普通、うん、だけどそういうふうに株式市場に、はい、インパクトがないように、考えてるんだなというのは改めて、うん、この人株のことをずっと見てるんだなと思ったんですけど、
決算ね、このタイミングで署名するっていうのはちょっと意外というかびっくりしましたよね。
あ、今
っていうふうに、
であ、びっくりしましたけど、あ、そういうことかっていうのはすぐ分かったんですけど、
ね、はい、はい、そしてこの香港なんですが、区議選が週末にありました。民主派が圧勝ということで、親中派は実は勝てると思ってたみたいなんですね。ところが蓋を開けてみたら親中派全然勝てなくて、圧勝としたのは民主派だったということで、キャリー・ラム長官は、政府の結果を認めてはいるんですが、全然このデモ隊というか、こう交渉に応じる姿勢はないと、
まあ、ない
ということですね、譲歩せずということでしたね。
まあ、ここら辺の話はその例えば中国の外務省が、報復すると言ってるんですけれども、まあ、香港の連中に聞くと報復できるのかなっていう意見が結構多くて、香港って、一応アメリカも、金融機関にとってちょっと特区エリアにしていて、まあ、規制を緩めたりしてるんですけれども、それを取り上げられる可能性もちょっとあるし、一応香港というの特区のところは中国の本土から、香港に流して、それからこういろんな貿易するのにも特区は必要なので、それを取り上げられるような話になると非常に困るので、どちらかというとこれは、報復すると言ってるんですけれども、報復できないんじゃないかという意見も多い。ただ確かにあのメンツ的なものがあるので、本当にこう貿易交渉に応じなくなる可能性も実は、否定できなくて、ちょっとどちらに転ぶかわからないんですけれども、多分何もできない可能性の方が今のところ高い。
その報復というのはあの米中の方ですね。
米中です、はいはい、
うん、で区議選の方はこれどうなっていくと思いますか。民主派圧勝で、
これ圧勝だけど、まあ、これはそのままですよね。それがキャリーラムが変わるとか、
うん
うん、そういうことにはならないんじゃないかと思うんですけれども、うん、どちらかというとそれを受けて、アメリカと、習近平の、メインランドチャイナがどうするかということになるんじゃないかと思うんですけど、これ香港区議選は、まあ、どちらかというとこういろんな世論があるんですけど、まあ、香港の人多分民主派が勝つんだろうと言われていたので、あまりびっくりしなかった。
うん、あの我々はそうみたいですけど、まあ、報道をちょっといろいろ見てみますと、うん、中国共産党、まあ、習近平政権の周りは勝てると思ってたみたいなんですよね。だからそういうふうにあの香港の親中派はずっと進言し続けて勝てますと、サイレントマジョリティというのがいて、
うん、
あれは表向きの反抗というかデモ隊は派手に見えるけど、実際はそれを心よく持っていない市民もいっぱいいるはずだというふうに伝わってたっていう。
だってそういうふうに伝えるんだったらちょっとおかしいっていうのは
おかしいですけど、
まあ、そういうふうに伝わっているんだったらちょっとあの、メインランドの方が困っているということですね。
そうです。ものすごく今北京は困っているというような一部報道もあるので、
ちょっと何とも言えないですね。
どう出てくるのかは気になりますね。
はい。はい、では、まあ、これはもうベア要因ということですね、
はい。はい。ではピックアップです。まずラッセル2000のチャートをご覧いただきましょう。ラッセル2000というのはアメリカの小型株のインデックスになります。
そうですね。こちらの方に、まあ資金が入ってきてということなので、まあ、しっかりしているんじゃないかと思うんですけれども、前回の高値、まあ、2018年の2月ですか、その高値を今抜いてきているところになっているんですね。で、まあ、レンジブレイクで上がりそうに見えるんですけれども、ちょっと今のところこういう、オシレーターのサインが多いんですが、前回の高値をつけたときに、出まくって13をつけてしっかり落ちてるんですが、今回も実は、13ついているので、まあ、デマークとしてデマークチャートとすると、押し入れたからすると反落する可能性もかなり高いというふうに見える。
これはレンジブレイクで強いように見えて、デマークチャートでは弱気のサイン点灯ということなんですね。
そうですね、まあ、はい、こうなるとボルトラップになってしまうんですが、
はい、
でちょっと今のところあのこういうサインがものすごく多くて、ちょっとヘッジファンドの人に聞いても、彼ら米株持ってるんですけれども、非常にいい調子でも上がってるんだけど、なんでこんな上がってるのか分からないと本人も言ってましたけど、うん、例えばこれ2000ニューヨークダウのチャートですが、2016年の1月 26,616 ドルつけて、この時が、この番組で何度かご紹介しましたけれども、セットアップグリーンのライン ートがもう20近くまで行って、細かくは言いません。この形が出ると2、3日で大きな値幅を全部調整する、
赤いボックスのとこですね
が起こるということが教科書で、はい、本当にきれいに1週間で全部値幅を落としてしまって、
はい、
こういうチャート危ないなというで、こういうデマークはすごいなと思ったんですが、実はあの今 SP が同じように、このグリーンの数字を見ていただくと20どころかもう30近くまで行って、
はい、
以下下がったんですけどまた抜いて上がってきているので、テクニカルではかなりちょっと倒れすぎがひどい、
うん、デマークチャートだとこの緑の数字が30ぐらいまで行くと急落する、
うん、 はい、そんなに30まで行ったりすることはないんですけど、
っていう
なんでこんな上がってんのっていう、これがまあじゃあ隠れ QE、 あ QE の話なので上がっているのか、サンクスギビングが終わるとまた調整が始まってしまうのか、ちょっとこの辺は、分からないんです。これを抜いていくとものすごく上がる可能性に、そういう、うん、そういう相場ではないよというチャートになる可能性もあるんですけれども、通常は大きく落ちる可能性が高い。
はい、まあ、株はちょっと買われすぎで下がるサインが出ているということになると、
まあ為替はだからこのままいくと、株がどんどん上がってるんですけれども、はい、後ほどやりますが、キャリートレードではキャリー先週やりましたけど円キャリーじゃなくてユーロキャリーになってるので、株が上がってもあんまりドル円はついてこないんですけれども、うん、これだけ上がってくると、ちょっとね、いやいやとは言いませんけれども、
109円50
がつけてバリアが超えたんですけれども、はい、61までしかいかなくて今も、5051とかやってるんですけれども、ちょっと JP モルガンの佐々木さんなんかも言ってますが、円キャリーとしての、材料がなくなってるドル円っていうのは株が落ちても円高にならないし、
うんうんうん、
じゃあ株は上がってもあんまりついてこなくて、
はい、
ちょっとテーマに欠けるので、来年のドル円もこれだとちょっとテーマがはっきりするまではちょっと大きく動けないのかもしれない、
うん、はい、
はい、
以上ここまで西原浩一のブルベアドッチでした。ではここからは西原浩一の視点です。視点で取り上げますのはイギリスです。選挙の世論調査がテーマになってきました。今朝朝方出てきた世論調査ユーガブのものなんですが、 MRP という手法を使っているそうです。
そうですね、まあ、その結果によると、まあ、ボリス・ジョンソンが12日に圧勝すると、来月の12日に圧勝すると。
圧勝ですか。
圧勝とは、まあそうですね、過半数超えて、勝利するだろうということですね、
はい、
で、世論調査というのは先週からもういろんな、世論調査が出て、この MRP 方式ってなぜ注目されたかというと、2017年の総選挙の時に MRP 以外の、ポールは全部、メイさんが勝利するという結果を出してたんですけれども、
はいはい、
実際にはメイさん負けてしまうんですね、
うん、
ですが MRP だけが、メイさんは過半数を失うと予測して大当てしているので、この手法はすごいぞということになっていて、何をしているのかというと、まあ、標準的な調査よりももう少しサンプルが多い、1000人ではなくてもっと多くのサンプルを使用するとか、まあ、いろんな、手法がこの中に入っていて、まあその MRP がボリスさんの勝利を、発表したので、まあ、
今朝ね、ポンドはちょっと強かったんですけど、
う
ん、
そうですね、まあ、結局100ポイントぐらいポンと上がって、で 1.30 には乗せてないんですけれども、ロンドンで話してるんですけど、まあ、この、ポールから考えると12月12日までは結果は分からないですよ、出てみないと分からないですけれども、 MRP がいい結果を出したので、まあ、推し銘柄で12日までは続くんじゃないかというような、相場になっていると。
はい、ところが今ちょっとポンドはねかなり膠着状態なんですよ。
行ったり来たりなんですね、
はい、これ週足ですけど、
週足ですね、
はい、
で1ヶ月前に、週足のセットアップの Q が出ているので、今調整で3週間ぐらい経ってるんですね。で、もうそろそろ、今週、まあ、来週あたりは、調整 Q セットアップの Q が終わって調整が終わって、上抜けする可能性が高くなっていると。3週間調整するともう十分なので、
はい、
で、あえて、月足をもう一度確認すると、はい、長いチャートで、きれいに13をつけて、1.1959 9月3日に13をつけて、反発しているので、今のところ、先週取れたモルガンスタンレーではないですけれども来年 1.4 に向けて、上昇するのではないかと 予想もありましたけど、その可能性が今のところポンドは高いと。今年末年始に向けてちょっと大きく動きそうなのはポンドだけというふうに見える。
まずは12月12日の総選挙に向けてこの世論調査の結果を受けて、ね、まあ、おしめ買いが続くのではないか、うん、ということですね。
はい、
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには、FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆様からのご質問に西原さんにズバリご回答をいただきます。今日の質問です。円キャリーからユーロキャリーへ移行してきているとのことですが、ニューヨークダウとドル円の相関はかなり低下しているということなんでしょうか。
まあ、最近これが話題になっているんですけれども、まあ、実際にそうだと思うんですね、
はい、
でこちらのチャートを見ていただきたいんですけれども、
まず円売りで円をファンディング通貨にしてちょっとまあ投資するというのが流行りではなくて、今ユーロを借りてきて他のものに投資するというのが流行りなので、
うん、そうですね、
ドル円はあんまりこのポジションに偏りが生まれないということですね。
そうですね、
は
い、まあ、こちら見ていただくと2018年あたりに、ドル円が100円まで急落した時も、ダウが落ちる以上にこうドル円の方が反応すると、うん、まあ、これ円キャリーが株が落ちた時に円キャリーの買い戻しで円高になってドル円が落ちるということですね。でその後やっぱり、ゴールディロックス状態になると株も上がるのに、連携してドル円も上がる。で、その後、だんだんこうオレンジがドル円で白がニューヨークダウなんですけれども、ニューヨークダウは今回こうじりじりと上がってるんですけれども、形的には同じですがドル円があまり上がらない。
上がる率がね、
だからまあ前回のパターンだと、今のドル、ユーロドルが、今現在のと、あ、ニューヨークダウがここにいるんであれば少なくとも114円とか115円に行ってないとおかしいんですけれども、110円も届かない、ということはニューヨークダウが上がっても円キャリートレードで円売りのドル円の買いっていうのはあまり出てきてなくて、その代わりじゃあニューヨークダウが下がった時も円キャリーの買い物しか出ないのでドル円があまり落ちない、というのはものすごくこう過去十何年間の円の特性と変わってきてしまったので、はい、ユーロの方が金利が安いからファンディング通貨になって、ということはドル円って来年もそのテーマ性に欠けるので、はい、テーマが、来るまで大きく動けないのかもしれない、だけど逆に言うと80円の時にドル円はこのままあんまり動かないのかなって言ったら、アベノミクスというのテーマが始まって、はい、ものすごく80円からも112円までいっちゃうような相場になるので、ちょっと次のテーマを探しているような感じになってしまっているのかなというイメージですね、はい、ニューヨークダウとドル円は相関性が薄れているということになります。
相関性が薄れているということは、まあ、ダウが上がってもドル円上がらないけど、
あんまり上がらない、上がら当然上がるんですけど円キャリーがゼロではないので、
はい、
で落ちる時も それほど買い物しが出ない。
そんなにだから今年円高に行くっていう予想結構あって、100円割れというのもあったんですけど、
はい、私もそう言ってます、
予想の中に、
はいはい、だけど結局じゃあ上がるのかっても、今年のドル円の、オープニングは109円の69銭なんですけれども、はい、
今とね、
11ヶ月かけて、うん、同じところにいるので、うん、動かなくなってきているという感じなんですよね、
はい、うん、そうするとリスクオフの時もそれほど大きく崩れにくい、
投機筋がやるんですけれども、うん、ショートになっているので買い戻さないと儲からない、はい、うん、ということですね、
うん、はい、ということでニューヨークダウとドル円の相関少しね離れてきています。動き方向は一緒でも、まあ、あまり激しく動かなくなりましたね、は
い、投機的にやってるだけで根っこの遠距離の買い戻しが出ないので、はい、トレンドが続かないということですね。
はい、時刻は10時55分を回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日がサンクスギビング、明日はブラックフライデーと、そして来週からもクリスマス商戦ということで、
早いですね、毎週言ってますけどね、
クリスマスラリーというのが、はい、もしかしたら、まあ、アメリカの株式市場あるかもしれないということです、うん、あとちょっと気になるのが、来週12月3日火曜日 RBA オーストラリアの金融政策の会合があるんですが、うん、予想はどうですか。
まあ利下げをするのかもしれないですね。ちょっと何とも言えなくなってきてるんですが、なんかアセットマネジメントのやつと話したときに、もうちょっと長期の話になるんですけれども、これからそれほど今オーストラリアは思ったほど、米中貿易赤字の影響でもっと景気が落ちてマンション価格とか、不動産も落ちるはずだったんですけど、すごく去年あたりすごく高くて今上がっちゃってるんで、景気が持ち直してるんですね、オーストラリアって言われて、結構キウイは上がるし、オーストラリアはオーゼーキウイって今流行ってるんですけれども、オーストラリアってそんなに落ちて米中が始まってる割にはあんまり落ち込んでないので利下げしないんじゃないかという感じもちょっとするんですけれども、
でもなんか昨日だったか今日だったか、ウエストパック銀行がオーストラリアの利下げを予想したっていうんで、
まあウエストパックはずっとそういうスタンスなので、いやするかもしれないですよ、
そういうとこなんですね、
はい、いやちょっとコンセンサスと違う発表したりするので、ですけど、まあ、来週はするのかもしれない、ちょっと余談ですけれども、それがどんどんこうオーストラリアの景気が悪くて、どんどんこう金利が下がっていくのはもうちょっと違うんじゃないかなと今ちょっと、彼と話していて思ったんですけれどもね、
はい、
下がれば買いでいいんじゃないかとちょっと思ってるんですが、
はいはい、オーストラリアね、来週の金融政策のあとちょっとどう動くかというところに注目、そして来週はですね、オペック総会もありますので、原油の、まあ、追加減産はないと思いますけれども、この協調減産の延長は、まあ、あるだろうということで、ね、逆に出尽くしで原油が売られるリスクもあるというふうに見ている方多いので、気をつけて見ておいてくださいねと。
雇用統計があるんですね、はい、そもそも
早いですね、もう10月ですから、
はい、
ということで、ここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週12月にお会いしましょう。
さよなら。